岩手医科大学命から今回のテーマは地域における兄弟支援活動についてということで、お話は生育看護学講座助教の伊藤由香先生です。伊藤先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地域における兄弟この支援活動についてということで、今日はどういうお話になるんでしょうかね。兄弟って兄弟姉妹の兄弟ですよね。
はい、はい、兄弟と聞きますと一般的には兄弟という漢字をイメージするのではないかなと思います。
はい、
ひらがなで兄弟と書いた場合には病気や障害とともにある兄姉弟妹のことを言います。今日はそんな兄弟について知っていただければと思います。
はい、お願いします。まあ、兄弟について、まあ、私もいろいろな番組の中でそういう病気や障害とともにある人の兄弟姉妹に接することもあったんですけれども、伊藤先生がその兄弟の支援に関心を持った経緯というのはどういうところだったんですか？
はい、私は3年前まで小児科病棟の看護師として働いていました。でその頃入院中の子どもの面会にいらっしゃるお父さんやお母さんについてくる兄弟とよく出会いました。小学生以下のお子さんは病棟の中に入ることができない決まりでしたので、兄弟たちはいつも病棟の入り口のエレベーターホールで待っていました。でそこには宿題をしている子、走り回っている子、一見すると子どもらしい光景がありましたけれども、じっくりそこに心を寄せてみますと、僕の妹今何してる？泣いてない？ですとか、今日も注射したのかな？とすごく心配していたり、自分のお兄ちゃんお姉ちゃん妹弟が入院していて、そこにお母さんが付き添っていたりするとなかなか会えないですので、会いたいんだけれど我慢してるよと打ち明けてくれたり、本当に気がかりな兄弟が多いということに気づかされました。一方でお母さんやお父さんも突然大事な我が子の病気や過酷な治療を言い渡され、心身ともにもう精一杯な状況で、思うように兄弟への配慮が行き届かないことがあっても当然です。これは家族だけで苦しむべきことではないと思っています。そこで当時勤務の合間に兄弟たちと一緒に遊んだり、入院中の病児に宛てた応援の手紙を書いたり、また折り紙でプレゼントを作ったりしました。兄弟と関わるときは必ず名前で呼ぶようにしました。〇〇くんのお姉ちゃんではなく何々ちゃん何々さんというふうに声をかけていました。またこのお手紙で病気をやっつけるパワーが湧くねですとか、次はどんなプレゼントしたら喜ぶかななどと問いかけることで、兄弟の考えを尊重し、兄弟にも役割を居場所を、そんな思いで接していたと思います。兄弟との関わりが増えるにつれて、先のような経験を持つ兄弟たちは将来心身ともに健やかに成長していけるんだろうかと考えるようになりました。
まずここまでのお話を伺って、当時看護師さんということで、伊藤さん早く病棟回ってとかそういうことはなかったんですか？
そうですね、非常にその当時のスタッフにも恵まれていましたので、スタッフも忙しい中でも見守ってくれていたと思いますし、私も一緒に遊んでみたかったっていうふうに言ってくれる後輩もいましたので、スタッフにも支えてもらっていたと思います。
すでにこういったお話を伺うだけで今日は胸がいっぱいになってくるんですけれども、その兄弟たちが抱いている気持ちっていうのが、会話をしたりで一緒にお手紙書いたりする中で見えてきたってことですね、
は
い、
そうですね。やはり子どもたちも見たことのないユニフォームを着ている医療者っていう存在はすごく怖い存在じゃないかなと思います。自分自身も予防接種に行って注射をされたりとか、そういった経験があると思いますので、ですのでまずは兄弟にとって安心できる存在、味方だよということが十分に伝わるように、一緒になって遊んで関係づくりをしてからというところを大事にしていました。
どういう気持ちを抱いているというところ、伊藤先生が後に生徒たちに指導する上でもまとめられたことがあると思うんですけれども、どういう気持ちを兄弟たちは抱いているのか。
兄弟たちはあらゆる心情を抱くことが分かっています。例えば不安や恐怖、寂しさ、疎外感、怒り、困惑、自責の念、そして不信感などです。またこれが長引いていきますと、情緒ですとか行動、時に体の問題が現れることも分かっています。実際にこれまで出会った兄弟の中には、お兄ちゃんと喧嘩をして僕がお兄ちゃんのことを蹴ってしまった、だから僕のせいでお兄ちゃんは病気になったと自責の念をあらわにする5歳の男の子もいました。ちょうど4歳前後くらいからの子どもは、出来事を自分の悪い行いに対する罪や罰というふうに捉えやすいですので、無理もありません。ここは根気強く、誰も悪くないのよ、あなたも悪くないのよと繰り返し伝えていく必要があります。またご家族から、最近お姉ちゃんがお腹痛がって登校を渋るんですと相談いただくこともありました。他にも、お姉ちゃん何の病気なのですとか、弟の病気と戦う仲間に入れてと、兄弟自身も情報が欲しいと願っています。しかし小さな兄弟たちはまだ成長発達の途中にある子どもですので、誰にそのことを話していいんだろうか、またはこんなことを言ってはいけないんではないかなと考えて、どうしていいか分からずに困っていることが多くあります。このような背景のある兄弟たちは、同世代よりも自己肯定感や親からのソーシャルサポートの知覚が低いことが知られています。ソーシャルサポートというのは、周囲の人々から与えられる物質的、心理的支援の総称なんですけれども、このソーシャルサポートを十分に知覚していることで、兄弟に現れやすいと言われている情緒や行動、体の問題が低減すると言われているため、非常に大事なものです。ただ冒頭でお話ししたように、やはり親だけが頑張ることではないですので、親以外の重要な他者、例えばおじいちゃんやおばあちゃん、お友達、学校や習い事の先生、誰でもいいですので、少しでも多くの人から支えられていると兄弟自身が知覚できるようにしてあげるのがいいと考えます。これらのことから、兄弟たちもとても大事な支援の対象であることがわかると思います。全国には先駆的に兄弟支援をされている団体ですとか、大学病院等がいくつかあります。中でも大阪の NPO 法人渋種というところは、兄弟支援活動のほかに兄弟のサポーターを養成する事業も行っています。岩手にもこのような 兄弟を支援できる仕組みがあればなと長年思い続けてきました。
またここまでのお話を伺って、お父さんお母さんというのは特にその病気のお子さんの症状が重ければ重いほどまた命に関わるような問題だったりしますと、つい元気な兄弟は、ね、我慢してねっていう、今はお姉ちゃんのためお兄ちゃんのためよとか妹弟のためよみたいなところってありますよね。
そうですね。
それは本当に何でしょう、決して悪気があることではなくて、はい、とてもまあ自然なことといえば自然なことで、はい、でもその中で残された兄弟たちは辛い思いしてるんですね、はい、病状のお話もありましたけれども、はい、どう伝えていいかというところも悩むところで、言っていないということだってありますしね、
はい、そうですね、
複雑な思いを抱えている兄弟のことを伊藤先生はこの見守っていこうということで、次のお話に入る前にですけども、はい、看護師さんから今度は教員という立場になったわけですね、はい、この決断というのはやっぱりここを私は見守っていこうという何か決意だったんですか？
そうですね、病棟の中にいますと精一杯外の情報を集めて仕事してきたつもりでしたけれども、やはり地域に帰った後の子どもここで地域で待っている兄弟のことを実は意外と知らないことがたくさんあったというふうに気づきました。それで少し地域に私の方から近づいた立ち位置から兄弟と関わっていくという道を選びたいなというふうに決断し、そこから教員としてまた改めて頑張ってみようというふうに考えました。
岩手医大にはそういう選択をサポートしてくれるというのもあるんですか？
そうですね、当時同じ病棟であった市長が先々の方向性を一緒に考えてくださいまして、初めのうちは病院の中でどこか違う部署で働けるようにというふうに話をいただいてましたけれども、うん、たくさん相談をしていく中で教員としてやっていくという選択もあるんではないのというふうに言ってくださって、
なるほど、
はい、後押ししていただいたと思っています。
そこでも今はその NPO 法人の方々と関わったり、実際に地域に赴いて、ね、活動できているということで、はい、じゃあ外から病院をバックアップしているようなところもありますね。